猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第324回始まります。はい、今週もですね、まあ私の方がちょっとバタバタだったということもあってですね、なかなか猫好きさんとスカイプのタイミングが合わず、もうここ3週間ぐらいですかね、全く、お話できてないので申し訳ないんですが、今週も私の一人配信になります。ご了承ください。はい、この週末はですね、昨日の9月の28日の土曜日の夜は、おじさんの知らない魔女の話というポッドキャストをやられているマーヤさんが、まあ、九州からたまたま関東の東京の方に出てきておられるということで、品川で飲み会がありまして、東京地区のポッドキャスターさんとか、まあ、一部リスナーさんと飲んできました。まあ楽しかったですね。全く今まで会えなかった方ともね、やっと会えたりとかっていうような話もあり、いずれちょっとまた編集とか落ち着いてできたらですね、当日少し、そのままね、いつも IC レコーダー回しっぱなしにしていたんで、その中から少しつまんで流せるタイミングもあるかなと思ってますので、お楽しみにしていただければなと思います。ちょっと何回先になるかわかんないですけどね、ちょっと編集の時間が取れれば少し切り取ってエッセンスだけでも流したいなというぐらい楽しい集まりでした。はい、ということで、今週はちょっと短縮版というかですね、時間が取れないこともあって短縮版でお送りする形になるかと思うんですが、ご了承ください。
猫のしっぽ。
深夜、特に用事もないのについつい。
もしグリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、ミヤですよ。ふう。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はワンパターンの話ということで、なんとなくですね、ふと最近思ったんですけれども、なんだか最近すごく生活がワンパターンになっているなぁというふうに思ったんですよ。例えば読んでる本も、昔はもっといろいろなジャンルというか分野の本を読んだりしてたはずなんですけれども、最近って本当に同じような分野というかですね、同じジャンルの方しか読んでいないような気が しますし、なんか例えばテレビを見るにしても同じ番組、毎週毎週同じ番組をしか見てないようなじゃないかというふうに思ってしまったんですね。まあそのやってる内容はね、毎週同じ番組でも内容は違うんだけれども、でも見てる番組の幅が非常に狭くなっているんじゃないかなというふうにふと思いました。もう非常にワンパターンな生活しか送っていないんじゃないかというふうにふと思って愕然としてしまったんですね。ね、それってなぜだろうと思ったら、やっぱりなんかあまり物を考えなくなったんじゃないかと、深くいろいろなことを考えなくなって、まあ日々もう生活するというかですね、まあそういうふうに暮らしていくのもパターン化することで逆に何も考えなくなってしまったんじゃないかと、考えないのが楽ちんだよね、何も考えずに生活していくのが楽ちんだよねっていうふうに思ってしまったのかなというふうにちょっと思い返してみると、もう愕然としてしまいましたね。なんかいろいろなことに対してめんどくさくなったというかですね、何も考えずに決められたことを繰り返しやってれば、まあそれで生活が成り立つというふうに思ってしまっていたんじゃないかと。まあだ、かといってね、じゃあ新しいことをいろいろ始めてみるとか、そういう意味ではなくて、もう少し一個一個のね、日々のことを繰り返しやるにしても何か、そう、たまにパターンを変えてみるとかね、見る、テレビの番組を変えてみるとか、読む本のジャンルを変えてみるとか、っていうことにすればいいんでしょうけど、なんか、その、変えてみるのを、何を変えようかって考えることを、すら考えていなかったと、いうことに気がついて、まあ、びっくりしてしまったと、愕然としてしまったという、話です。はい。いやー、どうなんでしょう。なんかすごく幅が狭くなったな。いろんなことに幅が狭くなったなぁと思って。まあ、ちょっとそれに気がついたときに、まあびっくりしてしまったと。いうことで、今週は、まあその、ワンパターンな話という話を、少し話してみようと思った次第です。はい。今週はね、ちょっと、ね、いろいろあって、逆にいろいろあって時間が、まあ、取れなくて短い内容だったんですが、今週の本編はワンパターンの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まずは9月25日、ケンジさんから。今夜はコロナエキストラ。カラマンシーはないのでレモンスライスをぶっ込みました。ドンキにあったので買ったのですが、増税前のドンキがすごい。購入総額から 8% 引きで頑張ってます。ということで、ツイッターに写真いただきましたが、コロナエキストラ。ああ、瓶で、瓶のやつですよね。はい。ドンキすごいですね。消費税もの 8% すら引いてくれてるということですか。はい。カラマンシーって何でしょうね。私はよくコロナだともう店とかで頼むと必ずカットライム刺して出てきますよね、瓶にはね。まあそのことなんでしょうかね。はい。まあ、ケンジさん、それがなかった、カラマンシーがなかったのでレモンスライスをぶっ込んだということですね。はい。はい、ありがとうございます。 はい、そして9月27日、丸M さん、今週の一本ということで、近所のスーパーで700円台で買える40度のウイスキー、アカシレッド。薄味のため、クイクイ飲めてしまうので、飲みすぎ注意ということで、これも、ツイッターに写真をいただきましたが、アカシの地ウイスキーということで、700円台で買えるウイスキー。あ、こういうのがあるんですね。はい。地ウイスキー。ウイスキーのね、地ビールじゃなくて地ウイスキーっても結構いろいろ最近出てますよね。ジンなんかも日本で初めて京都の方でね、地ジンじゃないですけれども出したっていうのも聞いたりするんで、いろいろなお酒がね、増えてきたということで楽しみですよね。はい。ということで、いただきました。ありがとうございます。はい。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のお便り、まずは、ツイッターのハッシュタグ、シャープ、猫のしっぽ、それから、アットマーキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。9月20日、あやほう、かっこ一部で姉ちゃんは、サラエボさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストということで、たくさん、いただいてます。その中に、ハッシュタグで猫のしっぽ入れていただいてます。ありがとうございます。いやー、本当にね、たくさん聞いておられますよね。ほとんど私とも被ってますが、一部聞いてないのもあるな。はい。アツオスラジオっていうのは私はちょっと聞いてないですね。あと、ドサンコ GBA っていうのも、これもまだ聞いたことないな。ちょっと探してみましょうかね。あとは大体被ってますね。ありがとうございます。素晴らしいです。はい。そして9月25日、アポロさんから、9月24日に聞いたポッドキャストということで、個別に感想を送らなくてすみません。毎回楽しみに聞いています。ということで、やはり、ハッシュタグをたくさん並べていただいてますが、その中に猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。本当に。はい。これもやっぱり、ね、たくさん聞いておられますね。はいはい。アップル系が多いような気がしますが、はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日にゆいまるさんから連続聴取中です、いろいろなお話が飛び出して楽しいですということで、シャープ猫のしっぽハッシュタグでいただきました。ありがとうございます。はい、まあなんか脈絡ないですよね、毎回ネタに困っていろいろ思いつきのネタを喋っていますけれども、脈絡がないんですが、まあ、こういう風に言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、そして、ブラッフォード、かっここの世界の片隅にさんからいただきました。第323回後編拝聴。私の裏アカウント名の末尾の323と同じなので、今週はこちらからということで、いつもの表アカウントとは違う裏アカウントが送っていただきました。あれですね、ツイッターのアカウントの最後の末尾は323ということで、先週の配信回数と同じということでわざわざそちらの方から送っていただきました。ありがとうございます。私も唐揚げにレモンはかけません。塩をかけて食べるのが最高です。なるほど。あ、そういうのもありですよね。ありがとうございます。そして、今週の成果。反則の運動後の計測でマイナス 1.2 キロ。でもすぐに戻ります。汗といただきました。ありがとうございます。いやいや、でもすごいじゃないですか。しっかり動いておられるんで、まあ、ちゃんと落ちたと。1.2 キロも落ちたということで、すごいですね。はい、ありがとうございます。そして、ケンチさんから、323回後編拝聴。唐揚げにレモンをかけるかけないは好みのほか、レモンの効果について昔から論戦があるようです。ついてくるレモンの量で効果があるかは疑問ですが、私自身はカレーとともに胃もたれ家族で揚げ物を控えています。はい。というふうにいただきました。ありがとうございます。いやね、これは本当にそうですね。だんだんもう、 あの、揚げ物は胃にもたれてくるっていうのをおっしゃる通りで、まあ、あとレモンかけるかけない問題ね。もうこれは本当にね、もうどちらが正解ってこともないと思います。美味しく食べれれば私はそれでいいかなと思ってます。はい。まあ、ブラホードさんのようにね、あの、塩をかけて食べられるっていうのもいいでしょうし、もう本当にね、やっぱり美味しく食べられるのが一番だと思います。はい、ありがとうございます。そして9月27日、イクラムさんが、やっぱり323回を聞いていただいて、豚の唐揚げ食べたことないです。気になるというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、豚の唐揚げ。確かに、なんか竜田揚げっぽいような感じにすると美味しいのかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。私も気になります。はい、気になる気になるというところですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、9月28日、椿ライドさんから、これは、ホズミさん、ハッシュタグピータン通信、それから、ガダルさん、猫のしっぽ、シュンさん、朝ごめ、それから、女体狂乱さん、女体しずおのハッシュタグ、それから、キキさん、オタコバラジオのハッシュタグ、それから、キョウちゃん、シャープくだばな、高橋さん、シャープあばらやということで、これはどうも、まあ、昨日あったまやさんの、品川オフ会の参加者の方を、リストアップしていただいたんですかね。あれ、ホズミさんいらっしゃいましたっけ？ピータン通信の。すいません、ちょっと私気がつかなかったけれども、はい。失礼しました。あとは、まあ、椿ライドさんはね、冬ライですね。冬のライオンという、ポッドキャストやっておられますけれども。はい。結構ね、昨日は、まあ、ちょっとオープニングでお話しましたけど、盛り上がりましたね。二次会も行って。あと、あれじゃないですか。ここで入ってないのは、まあ、二次会っていうか、まあ、最後の方だったんですけれども、キタキタカフェのうさこさんもいらっしゃいましたよね。はい、ありがとうございます。ということで、本当に楽しい飲み会でした。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。まあちょっとオープニングでも話をしましたけど、週末バタバタして全く時間が取れなかったので、今回は短縮版でお送りすることになりました。ご了承ください。また次週以降ね、なんとか頑張って普通の配信に戻したいなと思ってます。できれば猫好きさんとスカイプでね、収録できればと思ってます。はい、ということでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。では失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。